さて、今日あなたからお預かりしたのは1枚の紙に書かれた忍者の掟。いやー、これ非常に興味深い文書ですね。
へえ、ありがとうございます。
忍者と聞くだけでなんかこうワクワクしますよね。
しますね。秘密の存在みたいな。
そうそう、闇に紛れて任務を遂行するみたいな。で、この一見古風でちょっと遊び心のある掟の中に一体どんな目的とか哲学が隠されているのか、今日はこれをじっくりと読み解いてその本質に迫っていきたいなと思います。
いやー、これは本当に面白い資料ですよ。まず最初にこう目に飛び込んでくるのが言葉遣いと内容のギャップなんです。
ギャップですか？
ええ、ござるっていう、まあ、時代があった言葉を使っているのに、よく読むと書かれている内容は驚くほど現代的で。
ああ、なるほど。
このアンバランスな感じに実はこの掟を理解するための重要なヒントが隠されてる気がするんですよね。
ほう。
なので一つ一つの掟を丁寧に見ていけば、きっとあなたもこの文書が実際にどんな場面で使われているのか、そして参加者に何を求めているのか、その全体像が見えてくるはずですよ。
なるほど。では早速一つ目の掟から見ていきましょうか。
はい。
読み上げますね。一つ、活動はセルフサービスでござる。で、括弧書きで自分たちで作り上げますとあります。
うん。
いや、これいきなり面白いですね。セルフサービスっていう現代的なカタカナ語と
ござるっていう
そう、その古風な響きの組み合わせ。しかもテーマが忍者じゃないですか。
はいはい。
これどういう意図なんですかね、この一文を最初に持ってきたっていうのは。
いや、素晴らしい着眼点ですね。なぜこれが一番最初なのか。
ええ。
それはこの一文が単なる作業指示じゃなくて、この活動全体を貫く、基本精神を宣言しているからなんです。
基本精神。
セルフサービスって言葉はやっぱり誰かがやってくれるのを待つとか、与えられたものをこなすっていう受け身の姿勢とはまあ正反対ですよね。
確かに。
つまりこの場の主役は指導者じゃなくて参加する君たち自身なんだよと。
ああ、なるほど。
これから始まる活動は自分たちの手で作り上げて自分たちの力で成し遂げるものなんだっていう力強いメッセージを最初に打ち込んでるんです。
なるほど。最初にこうマインドセットをさせてるわけですね。お客様でいるなよと。
そういうことです。
言われてみれば忍者のイメージともつながりますね。忍者って誰かに細かく指示されなくても与えられたミッションを自分の判断とスキルで完遂するみたいな。
まさにプロフェッショナルですよね。
ええ。
その自立性とか独立心っていう忍者のイメージを借りることで参加者に当事者意識を自然に持たせるっていう非常に巧みな仕掛けだと思います。
はあ、面白いな。たった一文でそこまで世界観を。
ええ。これ例えば企業の新人研修なんかでも応用できる考え方ですよ。
ほう。
研修は会社が用意してくれるものじゃなくて君たちが主体的に学び取る場だっていう意識を最初に共有できるかで、その後の成長角度って大きく変わってきますからね。
いや、面白い。さて、この調子でどんどん深掘りしていきたいんですけど、
はい、
次の掟、ここでこの文章も正体が一気に、そして劇的に明らかになるんです。
お、
読みますよ。一つ、ロボットを人に向けて走らせたり動いている車輪を触るなど危ないことはご法ででござる。
ちょっと待ってください。ロボット。
え、今ロボットって言いました？え、じゃあこれ伊賀とか甲賀の里に伝わる古文書とかじゃなくて？
違いますね。
いや、そうか。だからセルフサービスなんて言葉があったんですね。
そうなんです。
なるほど。この一言で今までぼんやりしていた風景の霧が一気に晴れたような感覚です。これは現代の何かの活動のためのルールなんですね。
ええ、その通りです。このロボットという一語こそがこの文書全体の文脈を解き明かす決定的な鍵なんです。
はあ。
これでこの忍者たちが歴史上の存在ではなく現代の子供たち、おそらくはロボット工作教室とかプログラミング教室の参加者だということが確定しました。
なるほど。
そしてここでの言葉の選び方がまた見事なんです。単に危ないからやめましょうねではなくてごほっとでござると。
ごほっと、ものすごく強い言葉ですよね。
強いです。
時代劇だとごほっとを破れば打ち首獄門みたいな、なんか絶対的なルールの響きがあります。
そうなんです。ごほっとは、まあ、封建時代の法律なんかで使われた破ってはならない鉄の敵を意味する古語ですから、
ええ、
この非常に強い禁止の言葉を使うことで単なる安全規則を忍びの一族における命がけで守らなきゃいけない掟のような重みのあるものに感じさせてる。
なぜそこまで強い言葉を？
それは子供たちが夢中になってロボットを動かすときって、興奮のあまり安全への配慮が二の次になってしまう可能性があるからなんです。
ああ、わかります。私も子供の頃、ミニ四駆に夢中になって動いてるモーターに指を突っ込んで痛い目に遭いました。
誰しもそういう経験はありますよね。
はい。
そんな時に危ないからやめてねと優しく言うよりも、それは忍びの掟としてごほっとだと言われた方が子供たちの心にはるかに強く響くわけです。
確かに。
この忍者っていう世界観に没入させることで、最も重要な安全ルールを遊びの延長線上として自然にかつ強力に心に刻ませている。
うわあ、これは教育的な工夫として非常に洗練されてます。楽しさと規律を両立させる見事な方法だと思いますよ。
いやいや、お見事ですね。安全というともすれば退屈に聞こえがちなルールを物語の力で最高にクールなものに変えているわけだ。
ええ。では安全を確保した上でこの忍者たちは何を目指すのか。それが3つ目の掟に書かれています。
はい。
一つ、みんなで楽しく遊ぶべし。いいですね。でもここで終わらないんです。
お？
括弧書きで部品や仕組みがどうなっているか考えてみようと続くんです。
この括弧書きがこの掟の心臓部ですね。
心臓部。
ええ、単に楽しく遊ぼうで終わらせていない。
ええ、ただ騒いで終わりじゃないぞと。楽しむことと探求することがセットになっている。これって忍者がただ手裏剣を投げるだけじゃなくて、その重さとか形、風の影響まで計算し尽くすみたいに、自分たちが扱っているものの本質を理解しろということなんでしょうか。
まさにその通りです。ここでは遊び、つまりプレイが自然な形で知的探求、インクワイリへとつながるように設計されてるんです。
遊びが探求に。
ええ、ロボットを組み立てて動かして友達と競争させる、その遊びの楽しさが、どうしてこれはこんな風に動くんだろうとか、このギアを変えたらもっと速くなるかなといった工学的な仕組みへの知的好奇心に直結していくわけです。
勉強しなさいとは一言も言っていないのに。
そうです。
結果的に子どもたちが自ら学び始めているということですね。
ええ、この掟が目指しているのは、おそらくロボットの作り方を教えることそのものではない、もっと根源的な楽しみの中から自発的に学びを見つけ出す姿勢そのものを育むことにあるんです。
ああ、なるほど。
強制された学びは長続きしませんけど、楽しさから生まれた好奇心はどこまでも深く広く知識の根を伸ばしていきますから。
深いな。
ええー、これはどんな分野にも通じる学びの本質をついた非常に高度な教育哲学だと思いますよ。
自分で考え、安全を守り、探求心を持って遊ぶ。もうこれだけで完璧な個人の忍者が育ちそうですが、掟はまだ続くんですね。
ええ。
最後の2つは少し毛色が違って、チームとか共同体に関するものですね。まとめて紹介します。
はい。
1つ、困った時はみんなで考えるでござる。ここにも括弧書きで、部品が壊れている時もあるかもとあります。そして最後が1つ、道具は譲り合って使うべし。
ええ、ここまでの掟が、まあ個人のスキルとかマインドセットに焦点を当てていたのに対して、最後の2つは社会性、つまりコラボレーションの重要性を教えているわけです。
コラボレーション。
これはこの場所が誰が一番優れたロボットを作るかという個人戦の競争の場ではなくて、全員で何かを成し遂げる協力の場であるという宣言でもあるんです。
困った時はみんなで考える、これもシンプルだけど重要なルールですよね。
ええ。
特にその後の部品が壊れている時もあるかもという一言、これなんだかすごく優しい感じがしませんか。
ああ、わかります。
うまくいかないのは君のせいだけじゃないかもしれないよって。
そこがこの掟の最も素晴らしい点の一つだと私は思います。
ほう。
これは心理学でいうところの心理的安全性を確保するための非常に重要な一文なんです。
心理的安全性。
ええ。失敗した時にそれを個人の能力不足のせいにしない、君の作り方が悪いじゃなくて、もしかしたら部品に問題があるのかもしれない、みんなで原因を探ってみようと。
ああ、なるほど。失敗を個人の責任から切り離してチームで解決すべき課題として再定義しているわけですか。
その通りです。これは失敗は終わりじゃなくて、みんなで考える新たなスタート地点なんだというメッセージなんです。
はあ。
こういう環境だからこそ、子どもたちは失敗を恐れずにいろいろな挑戦ができる。うまくいかなかった時に一人で抱え込まずに助けてと言える文化。そして誰かが困っていたら自然に手を差し伸べる文化。これを形成している。これってグーグルみたいな先進的な企業が最も重視しているチーム文化そのものですよ。
まさか子ども向けのロボット教室の掟に最先端の組織論のエッセンスが詰まっているとは。
そうなんですよ。
そして最後の道具は譲り合って使うべし。これも地味ながら社会生活の基本ですね。
ええ。限られたリソース、例えば特別なパーツとかちょっといい工具なんかをどうやって公平に効率よく共有するか。
はい。
ここには他者への配慮、順番を待つ忍耐力、そして時には先にこれ使っていい？じゃあ次貸してね、といった交渉力まで含まれてる。
なるほど。
これらはすべてこれからの社会で不可欠なソフトスキルです。そういった重要な能力を忍者の掟という子どもたちがワクワクするフォーマットにごく自然に落とし込んでいる。
いやはや。
この掟を作った方は相当なテレレですね。
本当ですね。というわけで、あなたからお預かりしたこの忍者の掟、分析をまとめてみましょうか。
ええ。
これはロボット作りという現代的な活動を忍者という魅力的なテーマでラッピングすることで、子どもたちが楽しくかつ効果的に学べるようにデザインされた非常によく練られたルールブックだったと。
まさに。
セルフサービスで主体性を、ご法度という言葉で安全意識を、遊びと探求を結びつけて知的好奇心を、そして最後の2つの掟でチームワークと社会性を育む、見事な構成でした。
いい。
1枚の紙に書かれたたった5つのシンプルな掟ですが、その背後には人がいかにして主体的に楽しくそして深く学ぶことができるかという問いに対する非常に優れた教育哲学が凝縮されていましたね。
ええ、この分析を通してあなたもきっと単なるルールの奥深さだけじゃなくて、何かを学ぶ、あるいは誰かに何かを教える際のヒントのようなものを見つけられたのではないでしょうか。
そうですね。そしてこの話はここで終わりじゃないんです。
お、
最後にあなたに一つ思考を広げるための問いを投げかけてみたいと思います。
はい。
この掟の作り方、つまり遊び心のある世界観で行動をデザインするという手法は、私たちの日常にも応用できるんじゃないでしょうか。
日常にですか。
ええ、例えばあなたがもしご自身の仕事や日々の学習の中で少し退屈だったり面倒だと感じているタスクの効率を上げるために自分だけの掟を作るとしたら、どんなテーマを設定しますか。
自分の掟。
例えば毎週の定例報告書の作成を、敵陣に潜入するスパイの諜報報告と見立ててみる。
面白い。諜報報告ですか。
あるいは新しいプログラミング言語の習得を、未知の魔法を解読する大魔導士の修行と設定してみるとか。
いいですね。
そうするとどんな掟が生まれてくるでしょう。一つ、情報は正確かつ簡潔に伝えるべしとか。
うんうん。
一つ、敵、つまり上司を仰ぐような虚偽の報告は誤報だとござるとかね。
なるほど。
大魔導士の修行なら、一つ、未知の呪文、つまり行動を恐れるべからず、まずは詠唱してみるべし、なんて起きても良いかもしれません。
ああ、それは良い起きてだ。
遊び心一つで、いつものタスクが全く新しい意味を持って、あなたの取り組み方を根底から変えてしまうかもしれない。あなたならどんな掟を作りますか？